ただいまから2026年4月12日復活節第2週第2主日神の慈しみの主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本文、本日の、聖書箇所ヘブル書11章の23節、ヘブル書11章の23節、説教題モーセの信仰シリーズの1、神に委ねる信仰、神に委ねる信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文をお読みします。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。愛する天の父神様、ヘブル書の公開で、11章に入り、それぞれの、信仰者の、信仰にから、私たちは、学び続けております。その学び自体が、目的化せず、その学びにおいて得られた理解そのものも目的とせず、神の啓示によって、与えられた、この信仰の、対象がキリストの出来事、キリストの福音であるということ、その現実を、自分自身の、中に着地させ、また自分自身の実践の領域にも、落とし込むことができますようによろしくお願いいたします。私たちは、ただ、御言葉を聞くだけのものに終わらず、その御言葉が、内面にも外面にも聖霊の、果実として実るものとなり、そしてその実りを味わっていく、生きた歩みを、するように召された者たちの集まりです。信仰だけでは、聖霊の果実に、養われることはありませんし、また、行動だけでは、キリストとの、結合が曖昧になってしまって、個人主義また、努力論に陥ってしまいます。神様、どうかそのような両極端に陥ることなく、御言葉を聞き続け、聖霊の力によって神の働きを体現していくものでありますように、よろしくお願いいたします。主日の礼拝に私たちを、招いてくださってありがとうございます。時間がずれてこの御言葉を聞く者も、今集まれていない者たちも、すべての者が等しく、主の語りかけに取り扱われていくことができますようによろしくお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。復活の主日からですね、1週間経過したのが、本日、今という時であります。改めてですね、私たちは主の日に集まって、礼拝を捧げております。で、本日はもともと古代教会においてですね、復活の主日に、洗礼を受けた者たちがですね、洗礼儀を脱いでキリスト者として生きるようになったことから、由来して、もともとは、白衣と書いて白衣の主日と呼ばれておりました。で、この、現代でもね、洗礼を受けるときに、特にプロテスタント教会なんかは、そうなんですけども、必ずですね、白い洗礼着を着ます。白衣を着ますね。で、洗礼が終わったらですね、水浸しになった、洗礼着を脱いでですね、ちょっとこうプライベートルームに行って、ふきふきしてですね、着替えると、いうことになります。だから洗礼式、現代においてはですね、洗礼が前に、白衣を着て、洗礼着を着てですね、洗礼が終わったらそれを脱ぐという形になりますけど、古代教会ではですね、1週間もろもろですね、その洗礼着、アルバっていうんですけどもね、アルバをね、ずっと着たままなんですよね。で、今日、ようやくそれをね、古代教会、2世紀、3世紀のね、迫害下の教会のことですね。どのような教派もですね、聖書に書かれた初代教会およびですね、2世紀3世紀国教会以前の迫害下の教会を、結構モデルにしてですね、原点回帰って言われた時にはそこのところをね、集中的に深掘りするっていう教会が、多いかと思いますけどね。 まあそうじゃないと教会といってもね、やっぱりその完全じゃありませんね。変な方向行ってしまうことの、まあ一つの道しるべですね。まあもちろんその聖書の初代教会が原型になりますけれどもね。それだけではなくて、キリスト教というのは同時に歴史的、救済史的なね、流れというものが、時空を超えて現代に至っておりますんでね。聖書の初代教会と私たちの現代の諸教会がですね、断絶があるってこれも問題なわけですよね。その断絶が、ではなくて継続しているんだ。福音と、キリストの福音によって継続しているんだっていうところをね、こう実証するためにはですね、様々な教会の過ちや間違いっていうものを、正すために、まあ、聖書の初代教会を軸にしながら、迫害家の本物の信仰があったね、古代教会2世紀3世紀の教会からこう、知見を得ていくっていうことはとても重要なことだと思います。まあ、全てを肯定するわけではありませんけどね、聖書の初代教会やまた使徒たちの教えにキリストの教えにこう照らし合わせながらですね、取捨選択していけばよろしいのかと思います。でですね、まあ、その洗礼儀を脱いでですね、本日キリスト者として生きるように、なった頃、なった日なわけですね、白衣の手術で。そこからですね、結構、まあ、最近といえば最近かな、まあ、2000年にですね、西暦2000年に聖ヨハネ・パウロ2世教皇がですね、神の慈しみの手術として定めたわけであります。だから別になんかこう神の慈しみの手術がですね、ポッとこう伝統教派に一つの伝統教派にポッとこう教会歴に組み入れられたというよりはですね、そういう解釈もできますけれども、もともと白衣の手術っていうものが昔々のね、教会早々期のところから2000年間約続いていたっていうね、ところに、再定義してね、それを踏襲してね、神の慈しみの手術と、定めたわけでありますね。目的はですね、新しい受洗者たちを、迎え入れてね、教会がね、神の慈しみをキリストの復活の出来事として祝う日になったわけです。だから神の慈しみといった時にそれは感情ではないわけですよ。神様は別に私たち人間のように感情をね、人間の感情のようなものを持っているお方ではありませんからね、それははるかに超えたお方ですからね、想像を絶するお方であります。でも神の慈しみといった時にね、人間の慈善やね、憐れみといったものを、想像してしまうと、神の言葉である聖書とかですね、神の時の支配の流れである教会史とか救済史というものを誤読してしまう可能性があるわけですね。神の慈しみとは何か、キリストの復活の出来事なんですよ。私たちはこのキリストの復活の出来事がなければですね、キリストがただ十字架で死んだお方であるということであるならばね、キリストがこんなに広まらなかったわけですよ。最も惨めな死を遂げた、教祖の宗教なんて広がるわけないじゃないですかね。一時的に流行ったとしてもね、復活したからね、その復活の指針を持ってね、その同じ復活したキリストから父なる神様から派遣されるわけですよね。で、この復活の出来事が神の慈しみとして私たちに与えられているので、私たちは、絶望や死や虚しさで終わることなく、神の国の望みの、根拠たるね、キリストの復活に共に預かるっていうね、ここにね、この希望の根拠っていうのはね、希望の基盤というものがね、あって、虚しかったら虚しい限りを尽くしてね、落ちるところまで落ちればいいんですよ。儚いと思えばその儚さをね、思いっきり、そこの底までね、体験すればいいと思いますよ。無理してあがく必要はないと思いますよ。手離してね、そのまま穴ぼこに落ちればいいんじゃないですか。暗闇だったら闇の中でね、暴れるのではなくてね、そのまま沈んでいけばよろしいのかと思います。なぜかというと、その底の底であるところに、この黄泉のところにまでキリストは降りてくださったからでありますね。そこにもキリストはおります。詩編の139編を読んでいる方はその辺のあたりはね、わかると思います。神様から逃げ寄ったってね、神様の慈しみや神様の愛から逃げ寄ったってね、 逃げ切ることはできない。それをまあエピソード方式でですね、予言書として成立したのがヨナ書であります。でそのヨナの印しか与えられませんよ。つまり何ですか？キリストの十字架の死と復活、福音の 中核ですよね。これはね、この福音の印しかね、キリストという印しかね、私たちには印は与えられませんよっていう、究極的にはね。そのもし他にのものが与えられるとするならばね、そのキリストの、福音の奥義っていったものから派生したあらゆる、まあ、礼拝だとか祈りとかね、教会生活とかね、お取り扱いだとか、まあ、いろんなものがあるわけですよ。でもそういうキリストから由来している、キリストの神秘から由来している、キリストという、印から由来しているものなのか、福音のね出来事と由来している出来事なのか、世から由来しているものかで、ここで私たちはですね、個人的にも、教会共同体においても祈りながら御言葉に照らし合わせてね、説教と聖餐式のうちに共同識別しながらですね、これはキリストと神に向かわせるものだから採用しよう、そういう取捨選択ができるようになったらね、まあ一人前ですけども、まあ、絶えずですね、まあ、ほうれん草という意味は当たり前なんですけどもね、どこの社会においても、まあ、教会でも例外ではありません。やっぱほうれん草がないと、あと連絡つきようないですからね。だけどもそのほうれん草を超える地点というものがあります。それはですね、信頼関係が教会の領域において構築されてですね、キリストにあってこういうことが起きたから祈ってもらえないかとね、こういうことがあったからね、何らかの助言が欲しいとかね、御言葉が欲しいとかね、神様のことが分からなくなったからね、話を聞いてくださいとかね、まあ、そういうものがですね、どんどんどんどんね、出てくるっていうことはね、これ依存ということじゃないんですよ。信頼している人にしかそういうこと言わないでしょ、私たちは。そんなこと悩みなんて相談しないでしょ。これ信頼なんですよ。でその信頼っていうものがどこから由来してるかっていうと、キリストに対する信仰っていうものが一致している事実に私たちは気づいて、私たちが一致に努めるんじゃないですよ。もうキリストは私たちを一つの群れとして一致させたんですよ、啓示として。聖書見れば、ヨハネの福音書の17章あたり見ればすぐわかる、ね、一致の祈りっていう形でね、大祭司の祈りの章っていうふうに言われますけどね、キリストはすでに私たちを一致させたんですよ。だけど一致させたにもかかわらず、私たちは離散してしまって分裂を起こしてるから、その啓示において与えられた一致をぶち壊しにするから分裂は良くないよって、わざわざその後ですね、福音書だけでは足りずにですね、教会の至福書簡というものがね、次々と書かれなければいけなかったというのが新約聖書が書かれた、動機と目的であります。福音を信じて理解するだけであるならば、使徒書簡とか黙示録とかいらないんですよ、全然、ね、もう自分さえ救われればそれでいいんだっていう個人主義に陥っちゃうからね、それだとね。だから使徒の働きを経由してね、教会の歴史というもの、宣教の経緯といったものがね、様々語られてね、それはもう分裂の歴史ではなくて、ある意味では福音の拡散の歴史ですよね。教会がいろんな土地で、こう形成されていった、神様から生み落とされていった、経緯の、記録でございます。だからこの神の慈しみっていうのは、このキリストの復活の出来事に基づいた、教会が打ち立てられていくこと、そこに私たちがただですね、制度的組織的に参加して、こう教会席みたいなものを得るというのではなくてですね、まあ、そんなものがあろうがなかろうがどっちだっていいんです、正直言うとね。むしろない方がいいあるところばっかりだから。9割あるところばっかりだったら、ないところが1割ぐらいあってもいいんじゃないの、あるいは2割とか3割ぐらいに増えてもいいんじゃないの、なんだったら5割が制度的組織的な教会だったら、5割ぐらいはね、まあその自由な教会空間であってもいいんじゃないかしらっていうふうにもね、思いますけどもね。結局その制度や組織に対する所属っていうことじゃないですよ。 それに所属したって別に神の国に接続するわけじゃないからね。だから自分自身の、こうなんかこう、枠の中で、キリスト教を捉えるという考え方は己を救うかどうかっていう話でありましてですね、まあそこに参加している他の人たちは救われるかもしれないけど、自分自身にとってみればね、何らかの教派に所属していくっていうことがね、救いにつながるかどうかなんて誰も保証できませんよ。その人が本物のキリストとの関係に導かれ召され、その応答としてね、加入ということではなく、組織への加入ということではなくて、あのキリストの出来事、福音の真理に、参与していく、接続していく、キリストの出来事に福音の、真理に、自分自身が入っていく、聖霊によって入っていく、信仰によって結びついていく、この実態がなければですね、どんな教会に私は席がありますよとかね、どんな教会に参加してますよとかって、その参加程度では神の国に加わることできないから、実態なんですよ。要はね、信仰の中身がきちんと福音化されてるかどうか、信仰の中身がきちんとキリストの信仰と結合しているかどうか、人々がどう言おうとね、称賛してもそれを信じてはいけません。最終的に、最終的な評価っていうのは神の御前でたった一人立つことですからね。でもそのたった一人立つためには他の人たちから祈られる必要もあるし、他の人たちから助けられる必要があるし、本当に神の御前で一人立つっていうことを、どこかの部分で、私たちがですね、聖霊によって与えられているならば、必ず あの教会として集まることになります。呼び集められるその羊飼いの声にを識別して聞いて集まるようになります。だから皆さん方におきましてはですね、まあ、説教においてもそうですしね、聖餐式においてもそうですしね、こういう礼拝の場においてもそうですね、あのそこにあのその、ね、あの教会的連帯の中に連なるっていうことはですね、ただ単に、教会に、しがみついてるんだっていうことではなくてですね、その教会の中で、掲示されているキリストの出来事たる福音の真理に、つながっているんだと、この、神の慈しみに焦点を当てるということでありますね。だから、以下のような三段構造ということになります。第一がですね、洗礼によって罪が許されるということでありますね。まあ、ちょっとぶっちゃけ言うと、この文字通りの意味で取っていただきたくないんですけどね。可視化された、洗礼によって、ね、不可視の信仰義人が、土台にしながら罪が許されるっていう、まあ、ちょっとめんどくさい言い方になっちゃいしまうんですけどね。まあ、簡単にわかりやすく、洗礼によってね、信仰告白によって、信仰告白の不可視の内容によって、可視的な洗礼によって罪が許される実態を与えられる。これを、一言で何て言うかというと、今日の白衣の主日、神の慈しみの主日、合わせて神の慈しみっていう一言で言うわけですね。使徒の働き2章38節、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストによってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ここでですね、洗礼によって罪が許される、まあ信仰告白によってね、義とされるっていうことでもいいんですけれども、洗礼によって具体的にこの罪が許されることが他者には分かるわけですよね。信仰というものが告白されない以上、その人信仰持ってるかどうか分からない。同じように信仰告白によって義と認められて救われてる不可視の救済っていうものがですね、本当になってるかどうかっていうのは、洗礼を受けて可視化されなければ、その教会共同体の他の人たちは分からないわけですよね。だから別にその洗礼至上主義っていうわけではなくて、聖霊点至上主義っていうわけではありませんけれども、聖霊点を軽んじるっていう方向にも行きません。私たち無教会ではありませんのでね、かといって伝統的な装飾重視の教会でもございません。儀礼重視の教会でもございません。要はキリストの、出来事、福音の真理にいかに一人一人がつながった者たちの集まりになっているかどうか、その実態が主日礼拝ごとに、あるいはその一日ごとにですね、 そのキリスト信仰が問われる教会であります。逆に言うとそこが問われない教会なんて教会じゃないと思います私は、うん、ただのキリスト教という絶対宗教の中に身を置いて、安心してるだけっていうふうに思います。教会というのは人の当たり前を崩す場所であります。それはキリスト教においてもそうであります。キリスト教の、何らかの信念を持つということとかと、キリストに対する信仰を福音として、真理として抱いてそれを受肉しているものと、雲泥の差です。それはね、もうマジで形式と内実っていう意味でね、対比できるぐらい雲泥の差であります。で、このキリストの名によって洗礼を受けるっていうことはですね、まあその信仰による救済の実態を表すものでありますけどね、一つだけですね前提条件があります。それはですね、キリストの名によって洗礼を受けるものは、まあキリストの名によって、礼拝を捧げるものはって言い換えてもいいわけですけどね、その出発点が洗礼を受けるってことですから、キリストの名によって洗礼を受ける私たちはですね、その、洗礼を受けて礼拝生活へと、突入した時に必ず悔い改めの日々を送るっていうことですよ。自分が、正しい、自分は、正当化できるんだって、相手が悪いんだ、社会が悪いんだっていうような方向に、ずれていくと、ずれて いくとですね、教会の誰か、教会の中の誰かが気づいて、それちょっとおかしいよとかっていうふうにね、指摘してくれる教会は、その人のために祈ってる教会ですね。結局のところ教会っていうのは何らかの社会運動でもないし、政治的主義主張のね、議論の場でもありませんし、福音が語られるかどうか、福音を信ずるかどうか、そしてその福音を信ずるならば必ずですね、必然的に悔い改めが出てくるわけですよ。今までの自分自身の、考え方、生き方、信じ方、礼拝の仕方、全ての、全てに至るまでですね、方向転換、何の方向転換ですか？自分中心からキリスト中心への方向転換がなされてですね、それで、ここでは洗礼と書かれていますけども、まあ聖餐式を含む礼拝全体ですね、礼拝者になれるということ なるということを、いうことであります。で、日々私たちは端門としての聖霊を受けたわけですから、聖霊に導かれながら悔い改めつつ方向転換絶えずしていってね、うん、もうこれは自分でね、最高最善のね計画であるって言った時点で、それは、別に壊す必要はないですけど、すべて一旦ですね、神様に委ねなければいけない。白紙に戻す、自分の手から神様の手に委ねる、そして神様から、御言葉を通して、祈りを通して、教会を通してですね、説教を通して、聖餐式のプロセスにおいてもそうですけどもね、交わりの中でもそうですけど、いろんな形を通してですね、神様の計画が自分自身の最低参考の計画を出し抜いてですね、神様の災いではなくて平安の計画がね、私たちにこう到来するわけで、それを私たちは自分自身の計画を手放して受け入れるだけなんですよ。そしたら自分自身の計画と全然違っていたわと。でも自分自身の計画は頑張って汗水垂らして作ったものだけれども、神の計画は本当に平安に満ちた計画なんですよ。だからね、それが自分の計画なのか神の計画なのかをもし識別するとするならば、そこに平安があるかどうかであります。もう一つね、その何の結果としての平安かというと、ね、もちろん信仰による平安ではありますけどね、信仰とによって即座に平安が与えられるわけではありません。必ず信仰と平安の間には、信ずる前には、信仰が起動する前にはね、あ、再起動でも起動でもどっちでもいいですけどね、悔い改め、方向転換がなされているかどうか、その計画がもう一見神の言葉に由来していてね、これこそ神の御心に基づいた計画に違いないっていうふうにね、膝を叩いたとしてもですよ、 でもね、信仰もあるし、平安もあるし、大丈夫だって言ってみて、私はもう何十回何百回って失敗したことか。それで結局ダメだったってね。自分自身にとって、こう、ろくなことが起きないっていうことではなくて、自分自身の信仰生活に害を与える結果になってしまったことが何十回もあったわけです。経験的にね。だからね、平安があるからといって突っ走っちゃダメなんですよ。神の計画だって信じたからそれでいいと思う。やっぱり共同識別の中でみんなから確認して、でもそれだけでも足りない。じゃあ何なのか、己の中に悔い改めが生じてるかどうかなんですよ。自分はこの世に生きようと思ってるけど、その生きようとした、主体がね、自我であったと。これはね、もう本当に他の人は暴くことができなかったとしても、自己中心性をというものをね、強く強く持っていて、神様のご計画を妨げるものであります。だからそれを主にお返ししますと。あなたが、自分が自分を律するのではなくて、あなたが私を支配してくださいと。自分で自分を導くようなね、そういう人間ではなくてね、あなたの恵みにより頼み、キリストの福音の真理にすがってですね、聖霊に導かれて従順になっていくことができますようにということですね。で、2番目ですね。白衣は清められた新しい存在を示します。別にですね、洗礼式の前にですね、洗礼着を着てですね、白い洗礼着を着てですね、どうのこうのっていうのは一つの可視化ではありますけどもね、その可視化、白い衣のですね、洗礼儀の意味はね、白いからその純潔であるとかね、無垢であるとか、そういう、まあそういうことというよりもですね、新しい存在の実質を可視化させたものであるっていうふうに考えた方がいいです。ヨハネの黙示録の7章の14節。そこで私が私の主をあなたこそご存知ですと言うと、長老は私に言った。この人たちは大きな困難を経てきた者たちで、その頃も洗い、個室の地で白くしたんです。だから単に最初から白かったっていうわけではないんですよ。これは洗礼式が終わってね、白衣を脱いだから、洗礼着を脱いだから、まあ今もう着ることはないですから、私たちはね。まあ私はちょっと奉仕者で職務柄、洗礼式を執行する立場にありますので、白衣を着ますけれどもね、洗礼式がある場合はね、もちろんね。でも一般の方々はもう一回洗礼を受けたらもう別に白衣を着る必要はないわけです。まあ普段着でね、適齢っていう伝統教派もたくさんありますけどね。でもね、それはただ単に最初から白かったんじゃない。子羊すなわちキリストの流された血で白くしたのである。だからキリストの血抜きで、キリストの十字架抜きで、キリストの命の犠牲抜きに、私たちが清き者、義とされたものになるっていうこと、それはないということであります。じゃあこの洗礼儀、白衣は何を意味しているか、神の慈しみの家のこの、白さっていうのは何を意味しているかというと、イエスキリストを着なさいと、キリストご自身を意味しているわけです。だから私たちはキリストを信じると同時に、聖霊を内住させると同時に、キリストの衣の白い衣の中に存在するものとして生きるのであります。内側からも外側からも私たちは守られているということでありますね。神の手の中にいるということであります。で、3番目、その根拠はキリストの死と復活であるということであります。なんで私たちは義とされるんですか。なんで私たちは洗礼によって示される神、清められた新しい存在としてのね、白衣というものを、脱いだ後もですね、そういう霊性を保っていられるのか。白衣を脱いだらはい終わりじゃないんですよね。そこは出発点でございます。あとはもう見えない不可視の世界の中で、自分自身の信仰生活の実質が、清められていく。罪を犯したり失敗を犯したり、悔い改めなかったりするたびごとにですね、主の導きの、主の恵みの中でですね、立ち返ってまた祭壇を作り直していく、ローマ書の6章の4節、その祭壇とはキリストの死と復活という福音の真理ということを言います。 私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。まあ、適齢だとちょっとイメージしにくいんだですけどもね、タテゴネイロキリスト教会においては神水霊が一般的であります。でこれを提示した後に、まあ、何らかの事情だとか、まあ、子供であったりとかね、まあ、子供でも今までの子供たちみんな神水霊を望みましたけどね伝統教派でもですね、お国柄とか地域によって全然違ってですね、適齢が結構定式化されている伝統教派であったとしてもですね、まあ、地域によっては国によっては神水霊が普通なところはまあ5万とあります。日本だと適齢だけれども、外国に行ってみると神水霊の動画が、ま、回ってますもんね、そういうところではね。だから確一化はしなくていいと思います。伝統教派は確一的でね、プロテスタントは多様でありね、私たちのような教会はですね、まあ、そういった全ての洗礼様式に関して、まあ、その提示はします。一応ね、まあ、適齢なのか神水霊なのかっていうことでありますけどもね、まあ、いずれにしてもそれは洗礼様式の違いでありまして、洗礼の本質っていうのは、キリストの死と復活に基づいている、まあ、ここに対する信仰がなければどうにもこうにも話が動かないわけであります。洗礼は何を本質的な基盤としているかというと、キリストの死に預かるということであります。そしてキリストと共に葬られたということであります。古い人がね、肉の自分の中にうごめく肉の人っていうものは、でもキリスト者になってからも、洗礼を受けてからもうごめいてキリスト者の、霊的な方向っていうものを極めてですね、悪質な方向へと、誘惑してですね、キリストという道真理命をですね、そこから脱線させるように外れるように、誘惑してくるわけで、私たちがその誘惑に欲望ゆえに屈してしまった時に、私たちは信仰がドカーンとこうね、おかしくなったり壊れたりしていくわけですよね。ですから、洗礼を受けたっていうことと、その後聖餐式を受け続けることを軽視してはいけません。それを、洗礼式は一回限りではありますけれども、聖餐式の中で、思い起こしていく。キリストの死に預かり、肉はもう葬られたんだと。そして新しい命に、キリストが死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むという目的があるのだということですね。だから、その肉に引っ張られて、まあ、そのキリスト者として望みを失ってしまったり、祈りを諦めてしまったりとか、命の実感が希薄になってしまって、肩書きだけキリスト者になってどうしようっていうふうに思っている人の問題っていうのはですね、キリストが黄泉にまで下ってね、キリストが十字架で死んでくださった、その流された血の犠牲の意味っていうものをもう一度ですね、学び直す必要がありますよね。で、学び直して理解するだけでは頭でっかちになってしまうんですよ。その理解した内容を信仰と生活に流していく必要がありますね。で、それは自分の力ではできません。それができるんだったら教会はいらないから。だから教会の存立目的っていうのは、そういった、福音の真理に触れたもの、キリストの出来事に参与した者たちが、制度に所属するっていうことをはるかに超えてですね、教会籍が、こう認知された、そういうことをはるかに超えてですね、教会というのは、その人に与えられた、福音の真理に対する、証明、そして信仰、理解、そして理解された内容を、実際の生き方、生活、自分自身の命に、流すために必死になって祈ってあげたりとかね、話を聞いてあげたりとかね、だから単にだべ話をするためにね、だべるために教会があるっていうわけではなくて、そこを抑えていく必要がありますね。だから洗礼において起きた事柄っていうのは、聖餐において引き続きですね、ずっとそれを前提にしながらキリストの血と体に預かっていく、 その、出発点としてふさわしい態度で受けなさいって言いますけどもね。そのふさわしい態度とは何かっていうと、キリストと共に死に葬られ復活したという信仰をもってしてキリストの血と体に預かりなさいということですよ。だから言葉の祭儀と感謝の祭儀っていうのは分裂しているわけじゃなくて統合されてるんだ。キリスどちらも同じキリストに対する信仰の両側面である。だからどちらかを欠けてしまうとですね、まあ本人の要請があれば対応しますけども、要請がない限りはね、別に強制じゃないですからね。その言葉の祭儀と感謝の祭儀両方、説教と聖餐祭両方に預かるのが信仰の完成であると。でその完成っていうのは神の国に対する、おける最終完成とは違いますけどね、もちろんね、まあ聖火っていうふうに言ってもいいですね。神様から取り扱われ続けていくって言ってもいいですしね、まあ悔い改め方向転換っていうふうに言ってもいいでしょうしね、まあいずれにしろですね、信仰義人救済、罪からの救済の根拠ってのはキリストの死と復活にあるんだよっていうことをね覚えて、全てが回っていくっていうことですね。でですね、まあ手術という意味でね、もともとこの、まあ福音書朗読にもありましたけど、この週の初めの日っていうのは、キリストが復活された日であります。いろいろと当時の文化状況を考えて、どうのこうのって言ってる人がいますけれどもね、それは4世紀の国教化された、キリスト教からの歴史であれば、まあなんとか説明はできます。しかしですね、初代教会からですね、もう週の初めに集まっていたっていう聖書の記述を無視できないんですよね。無視できないんですよ。たまたま4世紀において国教化された際にいろんな異教の影響を受けたのは事実ですよ。それは否定するつもりはないし、だからといってキリスト教が異教にまみれてるからなんかこう脱色しなければいけないんだっていう考え方の持ち主たちも、ちょっと変わった人たちも結構いますけれどもね。そんなキリスト教を純粋化させる試みなんて今まで何度もされてきてですね、全部ダメだったじゃないですか。ね、一回リバイバルが起きたとして、一回いろんなムーブメントが起きて、すぐ、沈下されてね、ムーブメントが去った後は、硬直化した制度、組織が残るだけ。ね。一つの教派が残るだけ。そういうのが、教会史として、最初は熱量が高かったんだけど、その後、固定化されてしまうっていうのがね、教会の歴史の負の側面でもありました。だからもう一度ですね、もう一度っていうかね、毎回私たちは教会においてですね、主の初めの日っていうものをね、学び直していく必要がある。キリストが復活された日であります。だからこそ教会は日曜日に集まるようになったというこの聖書的事実、その聖書を、生み出した初代教会の、歴史っていうものはね、状況っていうものは変えることができないわけです。なぜかっていうと、初代教会に現れた、使徒たちに現れたキリストが、実際に週の初めに復活して、使徒たちに出会ったんだから、しょうがないでしょ、それは。それを、いや、しょうがなくないよ、つってね、反発するのであるんだったらね、だったらね、その、聖書成立遺伝の神の啓示っていうものをね、信じてないんですね、あなたリベラリズムだ、なんだね、じゃあ、接点ないんですよ、私たちと。どこの教派であったとしてもリベラリズムの影響っていうのはありますけれども、私たちはですね、リベラリズムには決して組みしません。それがどんなに面白いコンテンツだとしても近寄りません。なぜかというと彼らは神聖を経験してないからです。キリストの出来事、福音の真理っていうものは哲学概念に回収しているからです。復活っていうのは幻だとかね、言ってるからである。そんな特別な人に現れた幻を私たちも信じる義理も価値もないじゃないですか。もしその幻がね、主観的なものによって誰かの主観によって支えられたものであったら信じる価値なんてないですよ。神の客観的な啓示として初代教会に現れたんですよ。女性の弟子たち、使徒たち。そして例えばアブラハムの生涯をね、学びましたけどね、アブラハムがね、メソポタミアのね、 カルデア人のウルに住んでいた時にステパノの説教にはすでにその時栄光の神がアブラハムに現れた。どういうやり取りがあってどういう権限の仕方だったのかは分かりませんよ。しかしそれが神の啓示というものがあったって、テラに、アブラハムの父親のテラにあったんじゃなくてアブラハムにあったって。でもすぐ出発することはできなかった。だからその啓示を温める機会でもありますし、最終的にはテラも重い腰を上げてね、カルデア人のウルからハランというね、商業都市、グゾレハイの町に行って、まあ足止めをアブラハムはに会いましたけど、そこでもまたね、旧約聖書を読むと、時系列で読むとですね、旧約聖書を確認すると、そこでもハランでもその神様はですね、もう親を捨ててもう行きなさいみたいな感じで言って、ロトもついてったみたいな感じの流れでございます。だからつまり、その神の啓示というものが新約聖書におけるこのキリストの復活、週の初めの日とリンクしたということであります。だから教会は日曜日に集まるようになったわけですね。なぜ？キリストの復活の出来事を中心に、形成された教会の実践として証言されているからであります。聖書においてね、それは規範とか命令というものではなくて、キリストの復活の出来事の必然的な結果であります。そりゃそうでしょう。私たちの命の恩人がね、何曜日だかわからないけれどもね、この日に助かって初めてその恩人からね、一言もらうことができたって、病床っていうかね、その病院のベッドからね、その日は記念の日になるわけじゃないですか。その命の恩人とのね、関係回復の日、それまで赤の他人であったにもかかわらずね、そこから命の恩人との関係、まあその命の恩人というのはキリストですよ。で、その私の命が救われたっていう、その私っていうのは私たち一人一人のことですよね。だからキリストの復活ってそれだけ重要であり、それとリンクして、それは復活を内面的に信じたらいいでしょって、それいいかもしれないけれども、週の初めの日ってちゃんと聖書に書いてる。だからキリスト教は抽象論に信仰はね、終わらないということなんですよ。キリスト教はその信仰は必ず現実に、落とされていく。その現実はどこに落とされたか、復活、キリストの復活はどの時に、どのリアルの時に落とされたか、日曜日なんですよ。だからそのこととですね、まあ、仕事で日曜日が休めないとかなんとかこんとかっていうのは、まあ、別の話ですよね、うん、毎日が主の日だと信じてる人もいるから、そういう人たちには、お仕事でどうしても休めないのであるならばね、平日の礼拝を、まあ提供していく必要が もちろんございます。まあ、奉仕ですからね、それはね、しっかりした信仰を持っている方であればね、それに対する応答というのは必ず求められることでもありますけれどね、だって自分一人のためだけに礼拝が提供されるわけですからね。でももう幸いなことに私たちの教会ではですね、そのことをきちんとこう何も指摘しなくてもいいぐらいですね、まあそのような応答はもらっているのでね、感謝の応答っていうのがあるのでね、昔なんてね、教会開拓初期とか中期などもうね、与えられて当たり前っていうのでね、自分自身ね、ポケットマネーから出したもので、もうなんかね、月に10万以上かけて与え続けてましたからね。そういう時もありました。なんでかっていうと、そういう人たちに例えばその信仰の教育テキストを与えたりとか、聖書を与えたりとかね、洗礼を受けたからよかったねって、嬉しくて嬉しくて、継続教育っていうのは洗礼を受けてから終わりじゃないよ。洗礼受けたのが初め、出発スタート地点なんだから、そこからきちんとキリスト者として形成されていかなきゃいけないでしょ。形作られていかなきゃいけない、キリストに似たものとして。そのためにいろんなテキストを送ったりとかですね、 DVD を送ったりとかですね、子供たちとか大人に関わらずね、もうそれがね、もう本当にね、与えることが嬉しくて嬉しくて、皆さん喜んで受け取ってくださったとは思いますけどね。まあ無尽蔵の富をね、自分自身ポケットマネーで持ってるわけではなくて、最終的にはつきました。だからその自分はもう霊的なものを、福音を伝えることにこう従事して、他のことからはね、他の人たちにも役割分担させようかなっていうふうにね、してるだけでございます。で、 だからね、週の初めの日、主日礼拝っていうのは、キリストの復活の出来事を中心に自然に形成された教会の実践であって、単なる規範と命令ではないということであります。キリストの復活が週の初めの日に起きたことは、すべての福音書に例外なく記されております。じゃあ出してみるよと。出してみましょう。一番目、使徒マタイの証言があります。マタイの福音書28章の1節。さて、安息日が終わって、金曜日の夕方からですね、土曜日の夜まで。まあ、土曜日って言ってもいいでしょうけどね。安息日が終わって、週の初めの日の明け方。マグダルのマリアと、もう一人のマリアが箱を見に行った。つまり、日曜日の朝っていうことでありますね。厳密に言うと、本当は主日礼拝は日曜日の朝になければいけないけども、まあ、日曜日の範囲の中でね、キリストの復活を記念して、私たちは1時半からやってるっていうだけの話であってね、集まる人たちの都合を考えて、まあ、こういうふうにしてくれっていう要請があってね、それが正当な理由であるのであれば、まあ、みんなの了承も経ながらね、共同識別しながら、日曜日の枠内で時間を変えることとか、まあ、平日に移すこととかをやぶさかではありませんけど、基本はですね、やっぱりその聖書の週の初めの日にキリストの復活が起きたという啓示を信じている者たちの集まりであるという共通了解がありますので、基本は普通動かしておりません。で、2番目、マルコの証言もあります。マルコの福音書16章の2節、そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓にいた、まあ、これも同じことですね。で、3番目、ルカの証言、24章の1節ですね。ルカだよ。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。で、4番目、使徒ヨハネの証言。ヨハネ連の20章の1節。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダルのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。これどういうことですか？つまり、墓って言ってるから、週の初めの日ってキリストの復活の出来事じゃないじゃないかって。違うんですよ。週の初めの日に墓から復活したっていうことが全部込められてるわけですよ。だから私たちは空虚な墓って終わらないんですよ、信仰の日々っていうのはね。その墓を体験したらですね、必ず復活したキリストと、出会うことができる。信仰が回復していくっていうことがね、まあ、時系列に乱れがあったとしてもね、きちんとそういう、霊的接続がキリストに対してね、向けられていくのであるならば良いのであります。そして主は復活当初、主日における弟子たちの集まりの中にも現れました。これも有名ですね。ヨハネの福音書の20章の19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。さらに再び使徒トマスの疑惑を信仰に変えることが目的だったにせよですね、主は次の日曜日にも弟子たちに現れております。ヨハネの福音書20章26節、8日後、ね、もう現れたんだけども、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らとした。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。主日礼拝はキリストから平安があなた方にあるように、私たちが世において恐怖やね、おののきを感じながらね、集まって、どこが悪いんですか？いいんですよ。そのままでいいんですよね。弱さのままで来てください。特に、まあ、その既存の諸教会のように建物に、交通費払ったりとか、交通、手段を使ってですね、来る必要はないんでね、オンラインの中で連なって、まあ、寝ながらでもいいですし、姿勢を正しながらでもいいんですけれどもね、御言葉を聞く中で、キリストから平安があなた方にあるようにって言われたら、自分自身の実態が暴露されるんですよ。あ、自分自身には平安がなかった、そういう日々しか送ってこなかったと、全部悪せく自分の働きね、私がっていう風にね、全面に出してね、神様にお聞きするってことはなかった、悔やみます、方向転換します、ね、その時に初めて信仰が再確立して、礼拝によってキリストの声が聞こえてくるんですね。平安があなた方にあるように、あなただけにあるようにっていうことじゃないでしょ、ね、集まった全ての信仰者の人たちが平安があなた方にあるようにと言われるわけですね。すなわち集まりと主の臨在という構造になっていることが、教会的に理解できますけどね。そこからキリストの復活が日曜日であることは、弟子たちにとっての恐怖から平安に移ったことを見逃してはなりません。だから 教会の礼拝に、集まるだけだ、不十分なんですよ。集まってそこに主の臨在が、を味わった上でですね、恐怖から平安に移る。で、その鍵となる言葉が平安があなた方にあるよ。キリストは真実に集まる私たちに平安があなた方にあるようにと言われて祈られたとも言えます。今でもそうです。その教会のつららにの中で主の臨在のもと、キリストは平安があなた方にあるようにと今でも言っておら、おっしゃってる。日曜日に集まっても私たちにとって何の利益も世の判断基準ではありませんよ。何かその日曜日に教会行って何か もらえますか。その子供たちからするとね、お菓子もらえたとかね、まあ、あるかもしれませんけどね、世的な判断基準では何の利益もありませんよ。日曜日に集まってもね。でもキリスト者は史実にキリストが復活して現れてくださったことを、その、自分を救ってくださった記念として、祝うために集まることになったんであります。だから私たちの喜びの最大値っていうのは、このキリストを祝う主日礼拝において、実現している、掲示されているので、私たちは、日々の生活を、他の喜びに奪われないようにして、主にあって喜び続けながらね、その喜びにかなった喜びをもってして、取捨選択しながら生きていくことができるわけであります。このキリストの喜びを抜きにして、ああ、これは自分が喜べるものだから手をつけましょうっていうことであると、キリストのよける喜びと自我の喜びっていうもの、霊と肉が混在して、信仰がわけわかんなくなってきますね。信仰と生活がどんどんどんどんこう分離していくわけであります。日曜日の礼拝の教会的実践の、根拠もあります。礼拝をしてはい終わりっていうわけではなくね、使徒の働きの20章の7節、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた、いうふうにね、書かれております。これがね、礼拝だけではないんだけども、その礼拝の中で実践行為が行われることがなければ、礼拝の外に行った時に、神を礼拝する者としての実践行為ができるはずもなかろうっていうことですよ。じゃあ礼拝の中での実践行為っていうのは何かっていうと、パンを割くために。だから説教の目的っていうのは生産式に導くことであって、単に私が教師で皆様方が聴講生だっていうわけではないんですよ。先生と生徒の関係で教えを与えてるだけじゃないんですよ。私の役割っていうのは、説教の福音を語ると同時に、その福音は必ず生産式へと導かれますよっていうことを、動線を作ることにあるんです、説教っていうのは。だからその説教が独立して生産式ありませんよとか、生産式のことが全然こうリンクされていませんよっていうのは、それはちょっとこう全然このキリスト者を、キリストの命で養わないことにもなるわけです。もちろん御言葉は命の糧ではありますけれどもね、その可視化として の生産式に預からせることに対して沈黙するのであるのは、その説教は失敗であります。霊的には養われるかもしれない、しかし、人間相対の命そのもの、世において世の光として輝くためのその輝きを増すために、糧を与えないということを わざとするっていう行為はですね、説教の、孤独とも言えますしね。また説教がもう全然もう生産式に向かわせないでね、なんかこう日常会話になっちゃってると、御言葉の解き明かしもないと、福音の真理の、語りもないと、で10分ぐらいで終わっちゃうと、で生産式さえ味わってればそれでいいんだと、まあ、これも極端ですね。これは生産式の孤立ってことですよね。だから私たちは言葉と、生産というものは一つの礼拝において、必ず表と裏の関係とか、まあ、両方両立しなければね、家は建たない、礼拝という家は建たないという理解になっております。言葉が弱ければ家は瓦解します、ね、 生産が弱ければ家は瓦解します。両方弱ければそもそも家は建っておりません。教会ですらない。両方建って初めて教会としての家はね、神の家はね、建つわけであります。それは建築物があるというわけではなくてね、霊的な意味で教会の実体としての神の家が建つ、それで十分なんですよ。結果としてお金があって教会堂を建てたいんだったら建てればいいじゃないですか。借金銀行からね融資していただいてね。でもそういうそれだけの余力がなければ建てちゃダメですよ。そんな信仰を背伸びしちゃダメ、ね、信仰背伸びしちゃダメですよね。で加えてですね、定期的な信仰行為もね、日曜日を基準にして置かれるようになった。どういうことか。第一コリントの16章の2節、ただ教会は闇雲に礼拝における実践を通した後、その教会の外部でね、いろんな活動を、良い活動をですね、実践したってわけじゃない。日曜日を基準にして実践していったんですよ。これはね、どのような活動でも時を刻むリズムといったものに乗らせなければいけないというね、時間的実践論につながります。第一コリントの16章2節、私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。これは単に献金の話ではないです。主の復活、主の死と復活に基づいた福音の中核に基づいたね、週の初めという日を神の時として受け入れて、そして、信仰の実践を行っていく。だから私たちは1週間はね、私は何回か言ったことありますけどね、未信者の時ね、月曜日が最初の日だと思ったんですよ。で、日曜日は学校が休みとかだったからね、最後の日だと思ったんですよ。その後ね、気づきましたね。日曜日が最初の日だって。週の初めの日だった。まず一週間を礼拝から始めていく。まず一週間の実践とか信仰とか、礼拝すべてにおいて、その週の初め、キリストの復活の出来事から始めていく。福音から始めていく。ということですよね。ここからキリストの復活と週の初めの日が結合していったのでありまして、単なる伝統とかそういうことじゃないわけ。これ啓示だったわけ。だから福音書っていうのは時間について述べる箇所がすごくあるでしょ。いつでもいいと信じる人もいるかもしれないけども、福音書を読めば時間によって区切られていることが結構多いんですよね。ニコデモが到来した時は夜だったって書いてるでしょ。ニコデモの霊性が夜の状態とも解釈することできますけどもね、いろいろそういう時間とか日中だとか夜だとか朝だとか意味があるわけですよね。で、1番目、キリストの復活が週の初めに起きたということを押さえておきたい。2番目、復活の主がその日に弟子たちに現れたということを押さえておきたい。そして3番目、教会がその日に集まり聖餐を行うようになったことを覚えておきたい。で、4番目、その結果としてその日が特別な礼拝日として、すなわち主日礼拝として形成されていった。で、最後に5番目として、あえて言うならば、現代的に言うならば、その主日礼拝も、いろんな事情によって日曜日に礼拝に参加したいと思うんだけど、なかなか参加できないという、正当な理由を持っている人たちもある。複雑怪奇な現代社会においてですね、働き方の多様化というのもありましてですね、健康問題も含むでしょう、そういった場合ですね、それぞれに応じてですね、平日にも、特に教会があるのは土曜日ですよね。土曜日の夜の礼拝とかね、日曜日の夜の礼拝として夕拝とかね、そういうのを基軸にしながら少しずつ広げていって、私たちは、どちらかというと、主日礼拝はきちんと守った上で、体力があればですね、そして要望が、切実な要望があれば、その平日にも、それなりの信仰の応答とか感謝とかね、その人の信仰の状態を見ながらですね、開くっていうのもやぶさかではないっていうことですよね。ただ1週間のどこかの時点で礼拝だけじゃなくて、やっぱり 匿名じゃなくてこうね、あの、まあ、匿名のままでもいいんですよ。まあ、その対面できるっていうような信頼関係が持てたらですね、非常にこう信仰に寄与することになると思いますね。まあ、大体もうね、3日も例えばね、手術礼拝の恵みっていうのはだんだん希薄になってね、日常生活の忙しさとかね、思い患いとかね、いろんなこう、不安要素によってですね、ボロボロになり、なるのがキリスト者っていうもんですからね。いくらこう、ディボーションで頑張ったとしてもですね、霊的読書で頑張ったとしても、祈ったとしてもですね、途中で倒れちゃいます。なので、主の、中で、礼拝とは別に、まあ、短い時間でもいいのにね、1時間、2時間でもいいのでね、交わりの機会がね、私たちの教会で持つように、推奨しておりますし、それを実践しております。でこれらがですね、制度的な意味だとするならば、毎日を主の日とする考え方も、まあ、失ってはならないっていうことを、主張したいわけですね。でなぜならば1番目、1日そのものが主のものだからです。何も主の初めの日が神の啓示としてのキリストの復活の日だから、礼拝にはふさわしいっていうことを否定してるわけじゃないですよ。それはふさわしいんですよ。それを基軸にするべきです。それを基軸にしながら、毎日は主の日であるっていう、こういう流れです。それを守った上で、平日での交わりをしていく。礼拝を、開示していく。まあ、特にですね、まあ、平日の礼拝の方が例えば5人とか6人とか集まるんだったら、そっちの方がニーズが高いということで、そこも宣教の場としてね、やっていく必要がありますけど、まあ、今ちょっと様子を見てですね、私たちでロザリオとかですね、信仰書を学ぶときに誰が来るのかっていうのを観察している状況です。最近はね、今までちょっと体調が悪かったんでね、そういうことできてなかったんですけどね。一番目、一日そのものが主のもの、どこに書いてんだそんなことはと。詩篇118編の24節。これはね、週の初めの手術礼拝をきちんと守った人しか主張できませんよ。言っておきますけどね。きちんとその意義、参加できなかったとしても、意義をきちんと信じてる人じゃないと。復活の出来事っていうのは、週の初めの日とリンクしてるんだっていう、この時と出来事の接続っていうものが、福音書に掲示されているっていう、神の掲示に対する信仰を持ってない人が、まあ、どの日でも礼拝なんてできるじゃないか、こんな軽いねもんじゃないんですよ、キリスト教っていうのはね。そしたら別に月曜日とか火曜日とかね、土曜日に復活したってよかったじゃない。言ってしまえば十字架でね、死んだ後 即座に復活してもよろしゅうござったんじゃないですか。でも聖書はそういう秩序のリズムを刻んでないんですよ。ちゃんと私たちの救いのために時間を神の秩序の下で刻みながら、キリストの十字架の死と復活っていうのはね、起きたんだ。それを神の時、現実の時とリンクさせたっていうのは啓示ですよ。そういう啓示信仰がない人が、まあ、いつでもね、なんてやりゃいいじゃん、やりたい時にやればいいじゃないかって。ね。それは、どうなのかなと。だから、それを踏まえた上で、毎日が主の日であるっていうことをね、手術礼拝を踏まえた上で、まあこういう箇所をね、持ってして、礼拝を開いていくわけです。詩篇の118編の24節。これは主が設けられた日。この日を楽しみ喜ぼう。主が設けられた日じゃない日はないですよね、一週間のうち。何曜日だって主の設けられた日なわけだ。その一日一日を楽しみ喜ぼう。だから毎一日そのものが主のものであるっていうんだったらね、毎日が主の日であるっていう風にね、広げていくことができるわけですよね。で2番目、すべての日を主に対して生きるという実態が伴っていなければ、単なる理解ということになってしまいます。情報処理ということになってしまいます。毎日が主の日であって、そして主の日の中心は週の初めである日曜日なんだ、手術礼拝なんだっていうことを押さえた上で、毎日が主の日であって、詩篇の、記者もその本に言ってる。で、使徒パウロはローマ書で14章5節から8節でね、すべての日を主に対して生きるよう進めています。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。 私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですということですね。この生きるにしても死ぬにしても日々を過ごすにあたって、我らは主のものであるっていう告白がなければですね、ああ毎日が主の日なんだ、じゃあ自分で勝手に歩もうみたいなね、あの一番なんかこう休める隙間時間ができる時に礼拝すればそれでいいや、それにそういう要望書にあのちょっとこう教会に要望しとこうみたいなね、こんなね、あの死客伝統な考え方ないです。そういう人もね、まあ時にいるんですけどね、私たちの教会結構ぬるいんでね優しいんでね、あのもう毎日が主の日だっていう風に言って、そういう風に誤解する人がいてね、まあこの日にやってもらいたいなっていう平気で言ってくる人がいる。でなんでって言ったら、その日が空いてるからって。いやいや、その日が空いてるから、いやそんなこと聞いてたらもう毎日ね、その私たちがあの無償奉仕しなければいけないって話になるからね。あのかといってその当時の私たちっていうのはあのまさしく無償奉仕でしたんでね、あのもうなんか向こうから与えられるものは何一つもないのに、要望だけは一人前なわけですよまあそういう教会は本当にね、過去のことを思い出すとね、私も反省点としてね、悔い改めるべき点としてね、キリスト者をそのようにあのネイルたちをそのようにですね育ててきてしまって、もう本当にだらしないかったなって、ちゃんと聖書の真理をきちんと教えるべきであった、使徒の教えをきちんと教えるべきだったなんて、まあもう本当にね、ダメなやつだったなっていうふうに思いますけどね。毎日が主の日であり、そのコアは主日である、ね、日中の初めの日である。だから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものであるということが、主の日の生き方の実態として伴っていなければ、死牧されていなければ、礼拝して参加してはい終わりって言って、それだけで信仰者としての生き方が身につくわけないでしょうか、ね、そこでもきちんとその福音真理は預かってはいるんだけど、その週の、どこかの時点できちんと死牧受けないと、で、3番目、常に神に向かう生活っていうことであります。毎日が主の日であり、その中心が主日礼拝である主の初めの日であるならば、第一テサロニケの5章の16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これが礼拝の、実際に現実になっていかなければいけないし、毎日が主の日であると主張するのであれば、このような神に向かう生活、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことにおいて感謝すること、神が私たちに望んでおられることをキリストにおいて把握し、それを生きること、そういう生活を送ることがセットとしてあるっていうことです。毎日が主の日である主張するのは簡単なことですよ、ね、聖書もそれを否定はしません。週の初めの日にこだわるってことも、それも大丈夫、あの主張することは自由ですよ。聖書もそれを証言しておりますから、明確に主張することはできる。それは簡単なことなの。形状をただあってね、辿っていってその御言葉を引用してですね、日曜日はだから主の日なんだよ、礼拝に集まってるのはだからそうなんだよ、誰だって言えるんです。そんなここから誰だって言えない領域がある。それは生活を伴ってるってことですよ。じゃあその礼拝日にふさわしい毎日の生活が伴っていますかって、あなたの主張は分かった、あなたの時に対するこだわりは分かった、じゃあいつも喜んでますか、なんかいつもなんかね暗い顔してますけどね、なんか試練にあった時もね、その途端に祈らなくなったりとか見てるとね、この御言葉と抵触するんじゃないですかって、全てのことにおいて例外なくっていうことですよ。感謝してますか、いやいつも不平不満の堅物に見えると、ちょっとあなたみたいな人見てるとね教会行きたくないんですわみたいな。いやもう私はあんまり言われたことはないだけですけどね、そういうようなつまずきを皆様方にね与えていないかどうか、もう心配で心配で、もうね心の中ではもう不安しかないですよね。だから自分自身がダメになってしまった、主の道から外れたなって思ったら即ですね、もう祭壇を作り直してですね、まあ祈ったりとかですね、教会のことを考えたりとかですね、集まる一人一人のことを、どういうふうに愛していけばいいのかなっていうふうに考えたりとかね、立ち返らなきゃいけない、そして自分自身の信仰で本当に救われるのかなっていう、もうこの救済をね 罪からの救済をもっとはっきりさせるために学んでいかなければいけない。それは他の人たちに教えるためっていうよりも、自分自身がキリストを信じて輝かない限りね、喜んでいかない限りね、祈っていかない限り、感謝していかない限りね、証言者としてふさわしくないんですよね、やっぱりね。で、キリスト者は全員例外なく証言者なわけです。キリストの復活の証言者なんですよね。で、4番目、主の日の再定義ということが起こります。ヨハネの黙示録1章の10節ですね。私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。で、ここでですね、まあ、週の初めであろうが毎日が主の日であろうがね、まあ、初代教会は毎日集まってね、礼拝していましたけれどもね、それがですね、神の国に至るまでの望みに支えられている、聖霊の出来事であるってことがここに来てね、わかる。ただ単に曜日を守ってるんじゃないんですよ、私たち。聖霊に満たされているから礼拝している、時に縛られずに礼拝している。そしてその時に縛られずっていうことは、週の初めに集約された大事な時を守りながら広げた上で聖霊に満たされて礼拝していく、こういう終末論的な神の国に至るまでの地上における望みと聖霊に支えられて、私たちは、礼拝を捧げているんだっていう。これはね、制度的な意味としては日曜日だが、主の支配に属する時間というのが本質的な意味であります。この黙示録のね、主の日っていうのはね、まあ、制度的な解釈では日曜日になりますけどね。まあ、ここは主の支配に属する時間ですからね。別にその日曜日じゃなくても、別に解釈ができます。で、キリストは復活後、神の慈しみを明確に示されました。1番目、神の慈しみはただの感情でなく、さっき言いましたね、死んでいたものを生かす具体的行為であるってことですよ。だから私たちはね、他の人のことは憐れんだりとか慈しんだりして、まあ、実践することがあると思いますけどもね、その中心思想は何かというと、死んでいたものを生かす具体的行為だという確信であります。例えば貧しい人がいるでしょ、その人に施しをしようとする、それは実は貧しい人に施しをしようとしているという、まあ、その最初の印象からですね、キリストの啓示である、神の啓示にと直面するとですね、実はそうでなくて、貧しい人に支援を差し伸べたことは実はキリストにしたことだって神の国でカウントされるんですよ。だからそういう人は、私がいつあなたが貧しくてね、食べ物もなくて飲むものもなくてね、その時に食べ物と飲むものを与えたでしょうかって、義人たちは言うであろうって、ね、言う関係、教えがね、キリストの教えが響いてくるわけですよね。実は私たちがやることなすことってのはね、ただの感情とかただの慈善じゃないんですよ。キリストにあって死んでいたものを生かす具体的行為なのであります。順番はありますよ。まずは信仰の家族、キリスト者同士からやっていきます。それから余剰があれば、そこできちんと満ち溢れるものになっていれば、教会がね、外に打って、まあ非キリスト教徒の方々とか未信者の方々に、異教徒の方々とかね、いろいろいますですよね。そういう人たちに溢れたものをね、分かち合っていく。でもまずね、この終わりの日に、信仰の家族から熱心に愛し合いましょう、その実践として善を行いましょう、捧げ合っていきましょう、助け合っていきましょうということは、まあ、使徒ペテロが教えているところでもあります。エペソ書の2章の4節から5節、しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その愛、大きな愛のゆえに、大きな愛の感情のゆえにではないです、愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、あなた方が救われたのは神の、恵みによるのですというふうにね、書いてある通りです。で、2番目、神の慈しみとは本来ですね、受けるべき裁きを与えないことであり、報いの停止、すなわち許しであるということであります。で、そんなのどこに書いてあるんだって。詩篇の103編の8節から10節、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである、主はいつまでも争ってはおられない、常しえに怒ってはいられない、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない、完全なる因果律の破壊でございます、ね、こういう悪いことをしたから こういう、怒りに合ってるんだなっていうふうにね、私たちは信仰者として思う時もあるし、思うことは自由ですよ。しかしその自由をありのままの言葉で祈りに乗せてですね、兄弟姉妹たちの交わりの中でね、自己開示して、そして識別されて正されていく、神の愛にね、神の慈しみに向かわせられることによってね、その本人がキリストと一致してですね、その一致の事実に気づかされて、神の慈しみにどっぷりと深っていく、その慈しみとは裁かれないということになります。